ですね、質問はですね、12年と由意識の関係についてと。これは非常にちょっと難しい質問なので、少しずつ話をしていきますけれども、わからないときはわからないと言ってください。非常にこう難しいことなんです。なぜかっていうと、全然概念が違うからです。全然概念が違って、これをね、もうこうなんていうんですかね、ごっちゃにしてですよね、これとこれはどうなんですかっていうふうに話を聞いてくる人がいます。で、私としてはこれは別個のものとして理解してくださいという質問です。別個のものとして、いわゆる由意識の話と例えば十二因縁の話を関係づけるんではなくて、別のものとして理解されることがいいと思うんです。つまりこれを混同すると何が何だか分かんなくなります。いいですかね。ですからこの十二因縁の話っていうのは、一言で言うと我の話なんです。ね、我の話。そして由意識っていうのは由意識ですから、我と由意識との関係について教えていただきたいと、こういう、質問なんですね。で、これは非常に難しい。つまり私たちは我の世界に生きているものってことです。そして由意識の世界を全く知らないってことですね。だから全く知らないものについて我の世界に生きている人が質問しているというような感じなんですね。ね。で、まず私たちはこの我が自分だと思っています。ここはすごく大事なところですね。我が自分だと。ここが大事です。我が自分だと思っている。だから我に執着するんです。はいはい。
そもそも我とは何ですか。
我っていうのはですね、人から見た自分です。
人から見た自分。
そうです。我っていうのは一言で言うと何ですかっていうと、人から見た自分。
自分が思う自分ではないんですか。
人から見た自分を私たちはこれが自分だと思って執着して、ね、自分はこういう人間だと思うわけです。だからまず最初に人から見た自分だから始まるわけ。人が私のことを可愛いと言ったら、ああ私は可愛い人間なんだなと思って執着するわけ。
それは例えば子供の頃に言われたこと
から、そう我がついてくる、
形成していく。
そうはいはい。
じゃあ絶対何か我が作られていることってことは、外から何か言われて
そう、外から言われ、絶対です。外から必ず言われているってことが、もう絶対です。はい。
そうやってしか我は作られない。
そうです。
逆に言うと。
そうです。はい。
では、子供の頃に作られるものってこと
ですか？そうです。子供の頃に作られるものです。はい。それが私。まず、なぜそうなるかというと、私たちは自分で自分というものをですよ、知ることができないからなんです。
それはどういうことですか？自分で自分を知ることができないというのは。
私たちはですね、本来何かというと、私の中に宿っている業魂が自分なんです。ね、自分って何ですか？自分っていうのはこの肉体じゃないわけです。肉体じゃなくて 五魂が自分、もう一つね言葉を変えるなら荒屋敷が自分なんです。だからこの自分を知るっていうことは荒屋敷を知るってことなんです。五を知るってことなんです。ところがその私に宿っている荒屋敷というのはどこかこう鏡に映すことができるわけじゃない、ね、レントゲンに映して、あ、ここが業魂ですね、皆さんよく見てくださいとか言ってね、そのレントゲン写真の中にこう業魂が映って、はい、ここが大事ですよ、ここが業魂ですからねって言って、あ、赤く光ってますね、これは怒りに燃えている証拠でございますよとかね、青くなってます、これは欲に満たされていますねとかね、そういう風に見えるならばいいんですね。ところがこの業魂っていうのは自分で見ることができない、私たちは。そこでこの肉体が私だと思うんです。
それは見えるからそう思ってる。
そうそうそうそうそう。これがいや私って言ったら何ですかって言ったら、私って言ったらこの肉体であるっていうふうに思うわけです。ね。これがまあそもそもがです。私って何ですかって言ったら、この肉体こそ私だと思っているのが根本的な我っていうことです。
そうすると、それは世間一般で私って言われているものはみんな我を言っているんだ
と。そうそうそうそうそうそう。私って言ったらもう全て我です。で、私たちは常にこの私、我を確認することによって、自分の存在価値を確認しているんです。いいですか？存在価値の話というのは、がに関係する話なんですね。がに関係する。存在価値とは、がな話なんです。だから、由意識の話とは違うんです。ここがね、すごく大事なことで、だから存在価値っていうのが出てきたら、がなんです。そして、がっていうのは一体何かって言ったら、人から見た、私なんです、ね、
すいません、存在価値っていうのはその生きてていいんだみたいなことと一緒。
存在価値っていうのはここに私は存在しているっていうのが存在価値の存在ね。そして私は価値のある人間なんだと感じることが存在価値の価値ってことです。私たちはこの我を通して自分の存在価値を確認している。ここに私は存在しているのか、それとも存在していないのかってことです。
それは世間一般でいうその偉い人とかっていうこととはまた違うんですか？
いや、存在しているかっていうことは、例えばおはようって言った時におはようって返してほしいんです、ね、おはようって言った時におはようって返してほしい。なぜかっていうと、返してくれないと私はここに存在しているのやら存在していないのやらはっきりしなくなるからなんです。つまり肉体はここにあったとしても、人が私の存在を認識してくれなければ自分がここにいると感じないんです、ね、だから一人暮らしでいると不安になるんですよ。自分はここに存在しているのやら存在していないのやらはっきりしなくなるから。だから私たちは常に人を求めるんですね。人を求めるっていうのは、人から自分の存在を見てほしいっていうふうに思う。
それは本能的に思ってやってる。
本能的にっていうのは、まあ我が本能的に私だと思ってるから、ね、だから我が自分だと思っているから、その本能的にですね、私たちは頭よりもですね、もう自分を確認するために生きているわけです。
存在価値が低いと高いの こと
を、存在価値が低いっていうのは存在ではなく価値の方ね、はいはい、価値こっち側が問題になっている場合です。
価値が低いってどういう状態
ですか？価値が低いっていうのはですね、こうやってティッシュを使いますね、私たちは。でティッシュを使うと、使い終わったティッシュはゴミ箱に捨てます。なぜ捨てるかなんです。それは価値がなくなったからです。この世界にあるものは、価値のあるものは大事にされて、価値のないものは粗末に捨てられていく、ね、当然自分もですよ。価値があるのかないのか、それはすごく大事になってくるんです。例えば自分が体が病気になって人の役に立てなくなってしまうと、まるで自分は価値のない人間になってしまったように感じるわけです、ね、だから価値のない人間っていうのは、ね、捨てられると思うから、いつ捨てられるかわからない、いつ見捨てられるかわからない、そんな不安が押し寄せてくるわけです、ね、それはちょうど例えるならば、戦場の中で丸裸で歩くようなね、今シリアのところに行ってね、戦場が行われていると、ね、何の武装もせずに歩いているような、いつ殺されるかわからない不安と同じです。
その武装が価値なんですか？
武装が価値じゃなくて、いわゆるそういう不安、いつ殺されるかわからないという不安っていうのと、いつ見捨てられるかわからないという不安は私たちにとって同じなんです、ね、だからそれほど私たちにとって価値があるとか価値がないとかっていうことはとても大きな問題なんですよね。
そうすると、今度は価値が高いというのはどういう状態
ですか？価値が高いっていうことは、当然のごとくですね、私の存在価値は高いから、人から見て私は見捨てられるような人間じゃない、大事にされる人間だというふうに思える。だから価値が高いと思っている間は見捨てられないので、安心して暮らすことができる、ね、だから価値が高い間は安心して暮らせるし、価値が低いと不安になる。当然、それはどうして思うのかというと、あくまでも存在が先なんです。私はここに存在しているかどうか、それは自分で自分を感じることができないので、人から私の存在を確認してもらうことによって初めて自分の存在を感じられるんです、ね、ワンちゃんなら今日自分を見てもらったら安心だけど、人間は知恵があるので、今日と同じように明日も明後日もこれから先も自分のことを見てくれるかどうか、それが問題になるんですね。じゃあどうしたら今日よりも明日ね、明日よりも明後日見てもらう、まあ、いわゆるこれから未来ずっと自分のことを見てもらえるのかというと、価値のある人間ならばいつまでも自分のことを見捨てずに見てもらえるんじゃないかって思う。
それは意識せずに無意識の状態
で、そう、無意識のうちにそう思うということです。そうそうそう。
改めて言われて、あ、そうかというふうに気づけるんであって、普段は
全然意識してないですよ。意識してないけれども、客観的に私たちの行動を見るとね、行動を見るとですよ、その私たちは存在価値を常に確認しながら生きているものなんです。だからお金が欲しいと思う。なぜかと、お金は価値のあるものだから。価値のあるものを自分が持っていれば、自分はいつまでも見捨てられないっていうふうに思う。だから自分がお金持ちになっても人にお金は渡さないんです。なぜか、当然ですよね。自分がお金を持ってるから、人は自分のことを価値があるっていうふうに思うんです。人にお金を渡してしまったら、ね、自分の価値がなくなってしまう。だから自分の価値がなくなってしまったら、人は価値のある人間だと見てもらえないから、お金持ちほど 人にお金は渡さないんです。これが我を問題にしてるってことなんです。ね、我を問題にしてるってことはどういうことかと。人がどう思うかは関係ないんです。お金を渡したら喜んでくれるだろうと。ね、そしたら私のことを大事にしてくれるんじゃないか。それは相手の気持ちを考えてますよね。でも我はそうじゃないです。我はあくまでも私が価値のある人間になったら、どんな人も私のことを価値のある人間と見てくれるって意味なんです。
でも人のことを考えないと自分の価値って本当上がらないよね。
人のことを考えてしまったら不安になるじゃないですか。でしょ。人のことを考えたら、人は自分のことを価値のある人間と見てくれるか、価値のない人間と見るか、人によって違うんです。
でもそれが分かるとすごい不安になりませんか。
はい、
それが分かると不安になります。
だから不安になるから人のことなんて考えないじゃないですか。
不安になるからこそ考えないように。
不安になるからこそ考えたらダメでしょ。ね、私は価値のある人間だというところに立っていればね。
存在価値が高い方が迷ってるってことですか。
存在価値が高いほど私たちは人から見捨てられないって思うんです。人から見捨てられないっていうふうに思うということは、少々人から嫌な顔をされても私は、私のね、心は動じないんです。
でも知らないって思ってるのと一緒
です。一緒ですよ。だってガってそういう教えです。
価値が低い方が死ぬかもしれないって思ってるんですよね。
そうです。
そっちの方がじゃあ真実が見えてるんですか。
その真実は見えてるかもしれないけど、真実を受け止めることはできないんです。存在価値が低いっていうことは当然死ぬかもしれない。そうですよ、うん、死ぬかもしれないっていうのは真実です。でも真実であっても存在価値が低くなると受け止められないんです。
高いと
死なないという前提で檻の中の虎を見ることができるわけ。ね、檻の中の虎を見て、うーん、虎って怖いな、死って怖いなっていうふうに見ると、ね、それがいきなりその存在価値が低くなるとジャングルの中に虎で出くわしたような感じになって、もうダメなんです。もう受け止められないんです。だから私たちはあくまで最終的には我から離れていかないといけないので、我は、まあ、ある意味必要のないものかもしれないけど、我がなければその真実をまともに見ることはできないんです。残念ですけど、ね、だから我っていうのは必要なものだけど、何て言うんですかね、我イコール自分になってしまうとそのまま迷ってしまうものなんです。
ちゃんと作っちゃうほどその死は見たくなくなるんですか。
ちゃんと作れば死をちゃんと受け止められるようになるんです。
我が崩れることも分かっちゃうのにですか。
だからちゃんと作れば我が崩れるっていうことをある程度受け止められるようになるんです。逆です。
ちゃんと作るってのはそれだけでも掴んじゃうんじゃないですか、強く。
うん、その我をちゃんと作るっていうことは我から離れていけるようになるってことなんです。はいはい。
我から離れるっていうことと存在価値、
まあ、だからいいですか。大事なことは我が自分だと思ってるんです。私たちは
その自分、
ね、自分っていうのは我だと思っている。それを自分っていうのは我だというふうに変えていかなくちゃいけないわけです。
ちょっと我と存在価値の関係をもう一度教えていただけますか。
我と存在価値の関係っていうのは、我っていうのはですね、人から見た自分なんです。人から見た自分なんですよ。ね、だから人からよく見られたら私は善人だ。人から悪く見られたら悪人だ。そして人から自分の存在を認識してもらって初めて、自分はここに存在しているんだと感じるわけです。これは我なんです。だから人という存在が必要なんですよ、ね、 これがまず我なんです。で、我をちゃんと作るっていうことは、我から離れていくっていうことでもあるわけです。なぜなら、我をちゃんと作るためには、我を固定すると、もうちゃんと作れないからです。ね。
じゃあ存在価値はどこに関係してくるんですか？
存在価値っていうのはですよ。存在価値っていうのは、人から、いいですか？人から、私の存在を見てもらって初めて私たちは自分を感じることができるんです。いいですか？私たちにとって最も大事なのは自分はここに存在しているかどうかなんです。それはね、生まれてくる前無明界っていう世界にいて自分のことを全く感じられない世界にいたんです。それはものすごい不安な世界なんですよ。それを私たちは肉体を持ってここに自分があるっていうふうに感じられるようになった。それだけでものすごく安心してるんです。だけど本当に私はここに存在しているんだろうか不安になる。そこで人から私の存在を認識してもらうことによって初めて自分というものを感じられるんです。だから人から見てね、価値のある人間かどうかってものすごく大事なんです。だって人から価値のある人間として見てもらわなかったら自分のことを見てもらえないからなんですよ。ね？すごく大事なんです。人から見てどうか。人からなんです。私たちにとってね。人から見てどうか。人から見て価値のある人間か。人から見て価値のない人間か。それが大事なんです。それが我にとらわれている世界なんです。
そうすると多くの人に認められた方が価値が高く思える。それともある特定の人に何度も言われるというか。
これはですね、大事なことは存在価値っていうのはですね、自分の存在を確認できたらいいんです。一人でもいいんです。
一人でもいいんです。
一人でもいいんです。一人でも私のことをちゃんと確認してくれる人がいたら、私は安心できるんです。だけど、私たちは迷ってるんです。なぜか、その一人に裏切られたらどうするんですか。ここですよ。ねえ、やっぱり、ねえ、この人からちゃんと見てもらえばいいと。ね、ところがこの人はなんか、お隣のお母さんを見ている。信じられない。私だけを見てほしい、こうなるじゃないですか。隣のお母さんを見るなんてとても信じられないですね、となるともうこの人は信じられない、こうなるわけですね。そうでしょ。
初めは嬉しいんですね。
ちょっとまあでも存在価値が低い間はちょっと見てもらうだけでも嬉しい。ああ私のことを見てくれたとね。ところがその人はですよね、他のところを見ている。そうするとその度ごとに不安になるわけです。そこでね、一人よりも二人ってこうなるわけです。
リスク分散みたいな。
そうそうそう、この人よりもこの人、他の人がいれば安心できるね。二人よりも三人、三人よりも四人、四人よりも五人、五人よりも六人、ね、六人よりも百人、百人よりも千人、千人よりも一万人とかってこうなるわけです。一万人を一堂に集め、私のことを見てもらう。ねえ、清盛さん。こんな嬉しいことはないじゃないですか。
そうですね。だけど、ね、そうやって何人も集めた中で、一人でも居眠りをしていたら、それは価値がすごい下がりますよね。
そんなのね、私は素晴らしい仏、ねえ、清盛さん、仏法を伝えているのに。ね、その仏法を居眠りしながら聞いているあいつはね、ほぼ罪だってこうなるじゃないですか。もうね、チョークをこう、まあチョークじゃないからこうね、こうホワイトボードマーカーバーって投げてね、こうぶつけたくなる。なぜかと、私の存在価値を傷つけたからです。
聞いてる方のことを思って言ってる。
聞いてる方、そう、聞いてる方のことを思って、私はだって善人でございますからね、そんな私のエゴでぶつけるなんてことはありえません。自分の中では、ね、 この人のために私は素晴らしい仏法を伝えているのに、この人はちっとも私の話を聞かないと、ね、それではかわいそうだ、このね、ね、このホワイトボードマーカーだけじゃなくて、ここにこの銭をいっぱいつけるね、この銭、銭がだけじゃなくて、ピュッと円玉、50円玉ってね、男だったらってね、一つにかけるってね、かけて結んだ謎を解くって感じね。はいはいはい。
じゃあその存在価値を、例えばいじめとかでよくあの人無視しようとか、
はいはい、
あえて人を無視することがあるじゃないですか。
そうそうそう、それは存在価値を否定するっていうことは、その人にとって死ねって言ってるのと一緒なんです。だから自殺するんです。だからいじめっていうのはね、いじめっていうのはいろんなことがある中で、無視をするっていうのはその人の存在価値にもろにダメージを与えるので、もうその人にとってはもう本当に、ね、死ぬほど苦しい思いになるんです。
で、そうやって例えばその存在価値って、まあ、その我の問題ですよね。
はい。
で、我から我に、まあ、私たちは移していかないといけないと思うんですけど、
はい、
そうやっていじめをするっていうことは、その存在価値をすごい下げてしまうことになるから、すごい良くないことなんですか、罪なんですか。
そのいじめをするっていうことは、その相手にとってはですよ、相手にといじめっていうのはちゃんといじめたらいいんですよ。
だから直接向き合ってうわーって言うと
そうそうそうそうそう、こうだ、あんた今虫くんねえ、今虫くんとかいうふうにねやったとしても、それは一応その人の存在を見てあげているので、ね、これはいじめられたとしても嬉しいわけです、ね、まあ、自分は芋虫だっていうふうに思えば ね、自分の存在は常に安定的に見てくれるから、これは嬉しいわけですよ。でも無視されるっていうのは、それは無視された側はものすごく苦しいわけです、ね、そういう意味では男のいじめっていうのは本当にこういじくるんです。女のいじめって無視するっていう、だから女性の方が本当にね、いじめられると苦しい。
もしそういう場所になったら、例えば子供とか生徒がそういう目に遭っているっていうことになったら、
いや、それはだっていいですか。存在価値というのは、一人でも自分の存在を認めてあげればいいんですから、私がその生徒の存在を認めてあげればいいんです、ね、だから多くの人に無視をされたとしても、一人でも自分の存在を安定的に見てもらうね、見てもらうことができれば、私たちにとってはいいわけですよ。二人じゃなくてもいい、三人じゃなくてもいい、ね、あなたがその一人を信じられないことが問題なんですよ。ね、あなたがその一人の人をもう何が何でも信じていくしかないっていうふうに思えないことに問題があるんです。
今で言うといじめられてる、
そうそうそうそうそう。だから先生がそのいじめているという問題を何とかしなくちゃいけないってことではなく、いじめている、ね、いじめられている生徒にとって問題なのは存在価値なんです。肉体的に傷つけられるとか、ね、ノートがぐちゃぐちゃにされるとか、教科書が落ちちゃうとかね、そういうことが問題じゃなくて、一番問題なのはですよ、その人の存在そのものを否定されていることにあるんです。だからそのいじめ、先生はね、いじめを何とかしなくちゃいけないっていうふうに思ってるんですけど、そうじゃなくて、その先生自体がその生徒のことをちゃんと認めてあげれば、その生徒は救われる。これが我の教えなんです、ね、だから私たちはこう我の世界の中に生きている。
じゃあ自分がいじめられてるって思ってる生徒でも一人を見つけることができたらいいっていうことですか。
そうそうそうそう、
誰かから無視をされて、はい、あの人が振り向いてくれないから嫌だっていうふうに言うんじゃなくて、
はい、いやだからそれはみんなから認めてもらわなくちゃいけないっていうところに立ってるからなんです。だから一人でも問題になる人がいると、もうそれが問題で問題でしょうがなくなるんです。でそうじゃなくて、存在価値っていうのはあくまで一人ね、 いわゆる自分の存在を確認できればいいんです、安定的に。これが我の教えなんです。
なんで一人に向けないんですか。
なぜ一人と、一人に向けない、一人が裏切ったら終わりだからですよ。
でも多くになったらいろいろ気になるところが出てくるじゃない
ですか。そうですよ、たくさんの人になれば全部が思い通りにならないといけない、ね、だけど一人の人に裏切られた時のその苦しみは浅くて済むんです。だから私たちはこのたくさんの人にこう唾をつけるんです、ね、たくさんの人に唾をつけて、そして一人の人に裏切られてもいいってところに立つんです。だから一人の人を大事にすることもしないんです、ね、なぜかというと裏切られてもいいっていうところに立ってるからです。まずは私たちにとって大事なことは、存在価値をちゃんとこう安定的にその確認していくことが大事なんです。で、先ほどそのね、我をちゃんと確立していく、ね、我をちゃんと確立していくことが、ね、大事だって話をした時にね、我を確立すると、いやそれは無常を否定することになるので、いわゆるどんどんとね、我が強くなってしまうんじゃないかと、こういう質問がありましたけど、逆です、ね、我をちゃんと確立するっていうことは、安定的にちゃんと誰かから見てもらえるようにするってことなんです、ね、
その安定的に見てもらうことを我を確立するということ
ですね。そうそうそうそう、安定的に人から見てもらえるようになるっていうことなんです、はいはい。
安定的に人から見てもらえるってどういう状
態？安定的に人から見てもらえるっていうことは、その人を大事にするってことなんです。
あ、こっちから
って。そうですよ。だってそうじゃなければ安定的に自分を大事にしてもらうことはね、見てもらうことはないです。
その人を大事にするっていうのは、例えばこまめに連絡を取るとか、
その人を大事にするっていうことは、その人の心を傷つけないように接していくってことが必要になってくるんです、ね、
傷つけないようにするっていうのは、責めたりしないっていうこと。
その責めたりしないってこともそうですね。
し、寂しい思いさせないとか。
そうそうそうそう。で、そういうふうにこう傷つけないようにする、大事にするっていうことはなぜ必要ね、その、なぜ必要なのかっていうふうに思うかというとね、それは相手が無常の存在だからなんです。無常だから大事にするんです。ね、だから我を確立するっていうことは、同時に無常を認めるってことと一緒なんですよ。ががね、不安定な人ほど無常を否定するんです。無常を否定するっていうことは、この人は私のことを見てくれるに違いないっていうふうにするわけ。私は価値のある人間になればですよ、人は私のことを無条件で見てくれるはずだって思うわけです。これがいわゆる不安定な我なんです。ね、我を確立するっていうことは、当然のごとくね、昨日は見てくれたかもしれないけど、今日は見てね、見てくれないかもしれないという現実を受け止めるってことなんです。
それをもうひっくるめて我なんですか。
それをひっくるめて我ですよ。だって私の我をちゃんと私で守っていくっていうのが、我を確立させるってことなんです。この我の仕組みを正しく理解して、私たちは存在価値が、ね、存在価値を確認しないと生きていけないわけですよ。だから私の手でこの大切な我を守っていこうってなるのが、我を確立していく、自立していくってことなんです。
じゃあ、例えばさっきの話で言うと、価値が高い状態をなんとか私を認めて認めて認めて、崩れないように崩れないようにってがっちり固めて、価値を確認してもうガチガチに固めてるんじゃなくって、自分がある人を大事にして、まあ一人でも大事にして、 まあ、上がっても下がっても見てもらえるっていう状態を自分で作っていくってい
う。そうそうそうそうそうそう。だからそこにはね、今日は見てもらえるかもしれないけど明日は見てもらえないっていうのを受け止めないといけないわけ。それががというね、がっていうものを、つまり私たちががそのものじゃなく、がというものが自分の中にあって、これを本当に崩さないようにね、ちゃんとこう認めてもらえるように私が心がけていかなくちゃいけないっていうことだね。ちょうどその口を開けてたらご飯が入ってくるわけじゃなく、ね、生きていくっていうことはどうしたらお金を稼いで、どうしたら食事が食べれるようになるか、どうしたら家を持って肉体を維持していくことができるか考えるでしょ、ね、だから仕事に就かなかったら不安になるじゃないですか。どうしよう、ね、生きていけなくなったら、食べていけれなくなったらどうしようと、同じぐらいですね、がについて不安になってほしいんですよ。どうしよう、明日から人から見てね、認めてもらえなくなったらどうしようって思うんです。
じゃあどうしようってなったらどうしたらいいんですか。
どうしたらいいかって言ったら、例えばね、人と仲良くするように心がけたり、人と喧嘩したらね、どちらが正しいかどちらが間違ってるかなんてことは関係ないわけですよね。え、たとえ自分が、ね、正しかったとしても、その人との人間関係が崩れてしまったら、その相手から自分の存在を、ね、認識してもらうことができなくなるわけです。だからがが大事だって思うからこそ謝るんです。すいませんでしたって。で、人間関係を修復していくんです。なぜかがが大事だからですよ。
がが大事じゃない人はもう、ああ、もうあの人切れた、もういいみたいな。
いや、がが大事じゃないっていうのは、私はいいですか、価値のある人間になったら人はどうであれ認めてくれるはずだっていうところにしがみついてる人なんです。
がそういうことをしない人。
だから謝るってことは私の価値が下がるじゃないですかね、私の中で私の価値が下がるわけ、ね、
自分の中で下がる。
そうがっていうのは本来人が私のことを見てくれるかどうかのはずなんです、ね、ところが私たちはいつの間にか人が私のことを見てくれるかどうかっていうことよりも、自分の中で価値のある人間になれば、ね、勝手に人は私のことを認めてくれるはずだと思うようになっていく。これが煩悩なんです。こっから、いわゆる、がの教えがまずあってね、私たちはがの教えを正しく理解して、がを満たしていくように努力していく。これがまず、まっとうな道なんです。でも、私たちはそのがから、より楽な道を求めてしまうんですよ。楽な道っていうのは、煩悩に入っていくわけね。煩悩。煩悩っていうのは一体何かって言ったら、私は価値のある人間になれば、価値のある人間っていうのはですよ、どういう人かっていうと、都合の悪いものは全部切り捨てればいいんです。奥さんがなんか文句言ってきたと、ね、そしたら俺は一生涯仏法を伝えるという約束で結婚したんじゃないって、ね、そんなことを言うならお前は出てっていいぞと、こういうふうに言うと、そうすると自分の価値が保たれるじゃん。その奥さんから見たらなんてひどい旦那と、こういうふうにね思われるかもしれないけど、でも自分の中では価値のある人間っていうところに立てるんです、ね、だから存在価値は自分の宝の中で下げずに済む。だからこう都合の悪いことは切っていくわけね。そこでどうなるかと、こういうふうに一度なると、ね、やっぱりキティちゃんを 私が持てばキティちゃんは可愛いから私も可愛いなりますよね。なりますよね。当然ですよね。こうなっていくわけですよね。そうじゃないですか。ブランド品をね、持てばブランド品が価値があるから私も価値がある。そうですよね。何でも鑑定団とかでね、壺を出すとね、それが300万円だった、500万円だった、1000万円だったと、拍手ね、いわゆる観客はそう驚いて拍手をするね。その出品者は深々と頭を下げるね。その時にですよね、観客はですね、その壺に対してすごいって拍手をしてるわけです。あなたじゃないあなたじゃないね。それなのにまるで自分が価値のある人間になったかのように頭を下げる。それが煩悩なんです。この間ね、何でも鑑定団を見ていましたね。骨董がね、原因、骨董、いわゆる骨董の趣味が原因でですね、その母屋から追い出されて、奥さんと子供からね追い出されて別宅に住むようになってしまったご主人がいるわけですよね。そのご主人がですね、この自慢のねお宝を出品してね、見て鑑定してもらうとね。そしたらね、それが500万円もする価値があったんですよ。値段は言ってなかったけどね、値段は、そのいくらいくらで買ったんですかっていうことはね、もうちょっと教えてくださいって言ったら、あ、まあただ、まあ、あの10万円は負けてあげますって言ってたとね。10万円負けるってことは元値はいくらで買ったんですかって聞いたら、こうやって話そうとしたけど、奥さんのこと思いつつね、じゃあまあ10万円以上っていうことでしょうねね、多分まあ私の勘では300万ぐらいで買ったものだと思うんですね。で、この札にはね、150万の半分ぐらいはきっと価値はあるんじゃないかと。150万とね、人間心理分かりますよね。大体こう半分ぐらい出すんで、出せばいいだろうということは、この人300万で買ったんだねね、そしたら500万っていうね値がついたわけですよ。そしたらね、そのね、その横 の, あのアナウンサーの人がね、あ、500万もついたですよってね。そしたら、まあ、これできっと母屋できっと暮らせるようになりますいや、暮らせるようにはなりません。暮らせるようにはならないね、この壺がどんなに500万円の価値があったとしても、奥さんは、わー、500万円も価値があったと、今日からあなたを大事にするわと、存在価値を認めてくれることはない。
壺だけお前に
使わせてそうそうそうね。でも壺に価値があると、奥さんは私を価値のある人間として見てくれるんじゃないかっていうふうに思っちゃうんです。これが煩悩なんです。
迷っている状態を煩悩。
そうそうそう、迷っている。だって大事なのは人なんです。人が私のことをどう見てるかなんですよね。どんなに高い壺を持ったからといって私は価値のある人間になったわけじゃないね。そうでしょ。同じように私が真理決断しましたって言ったからといって、それだけでですよ、みんな、うおー、すごい人だと、そんな風に見てもらえるわけでもないね。価値のあるものをなんか自分が手に入れたら価値がある人間になれるわけじゃない。可愛いものを持ったからといってね、こいつはなんですけどね、なんていうんですかね、この家の中キティちゃんだらけになっている人ほど、その方自身がどうしてもキティちゃんからね、遠い存在にしか見えないと、ね、ディズニーランドでですよ、ね、もうディズニーランド大好き乙女っていうおばさんたちはですよ、ね、どう考えてもその白雪姫とは全然違う体型をしていると。
それだけ何とかして補おうとして
る、そうそうそうそう、補おうとしてる、補おうとしてる時にね、語を問題にするか、がを問題にするか、語っていうのはね、体型ですよ、体型。あなたが食事を食べてきた、好きなものを食べてきた、その体型、それの積み重ねによってできた体型ですよ。ね、あなたね、人からもっとさ、可愛いって言ってもらうにはね、もうちょっと痩せた方がいいと。これが業を問題にするってことです。ね、それに対してね、その、いやいや、私、キティちゃんを持てばと。これがです。キティちゃんを持てば、ね、お菓子も食べてもいい。ダイエットもしなくてもいい。何にも変わらないまま、キティちゃんさえ私は持てば、ね、ほら、かわいいキティちゃん。だから私もかわいいはずだと。ここなんですよ。仏教っていうのは、ね、自分の種まきによって未来を勝ち取っていく教えなんです。ね。だから、その、あなたの体型をまずね、直しなさいっていうのが仏教です。ね、
そういうと心の中
で、そうそうそうそうそう、でも一応人はね、体型しか見てませんからね、うん、まずはその体型を直しなさいとね、そんな夢の国に行ってね、シンデレラの服装をしたとしてもですよ、ね、あなた痛々しいんですとね、40ぐらいのもうおばさんになってね、シンデレラの服装、しかもこうどう考えても服装がこう、こんなこう、横幅がある。ね。ほんでもうなんかこう、楽しそうにこう、ニコニコって言ってね、僕ディズニーランドで、まあ、久しぶりにね、子供連れてね、まあ何年か前に行きましたよ。平日に行きました。そしたらね、そこにはね、痛々しい現実があったわけですよ。夢の国に来たはずだったんです。夢の国に来たはずだったのにね、そこにいるね、人たちがですよ、その、なんていうんですかね、もう40ぐらいのね、もう中年で明らかにニートっぽい人のね、なのに、ミッキーマウスの帽子をかぶっていた、こういう、こう、帽子をかぶっていると。いや、さあ、あなたの気持ちは少年かもしれないと。ね、ミッキーマウスのね、帽子をかぶったら少年として見られるんじゃないかと。夢を持ってきたかもしれないと。ね。だけど、あなたの外見はもう40過ぎてるんです。夢を語るにはもう年を取りすぎたんです。
自分の中では可愛くなる。
そうそう、自分の
中。自分の中では若返っている。
そうそうそうそうそうそうそう。
自分の中だけで。
そうそうそうそうそうそう。
だからその間だけは自分の中では存在価値が高い。
そう、高いと思っておれるわけ
です。思っておれるんです。
そうそうそうそう。その実際に人から認めてもらえるかどうかががじゃないですか。自分の中で価値の高い人間になればきっと認めてもらえるはずだと、うん、いうような煩悩ですよね、
うん、迷っちゃって
迷ってるんですよ、
間違っちゃって、
そうそうそうそうそう、で僕夢の国に行ったはずなのにね、なんていうんですか、痛々しいその世の中の現実をですね、目の当たりにして夢の気分に浸ることもできず、人生の現実みたいなものをこう突きつけられて、そうかと、もうこれが世の中なんだ、これがもうね、もう人生は苦なりと、とても楽しい気分にはなりませんでした。
でもその姿を例えばですね、その太った人がシンデレラの
格
好をした人が、
はいはい、そうそうそう、何人もいたんですよ、
それで
横に男性を連れてこう、
例えば、
はい、
それを例えば可愛いと、あ、お似合いですのと、お似合いですねと、
それはあったら言いますよ、言わないととても目が怖いじゃないですかみたいな、
本当にそういうふうにこう思ってる人がいたとしますよね。
それ相当目が曇ってます、心が相当心が曇ってます、その人自身が。
そういう人を可愛いと見る人は、
いやいや、そういう人は見、いや見ないです、普通は見ないですけど、本人が思いく可愛いでしょってその思い込めちゃうっていうのが相当曇ってる、
本人がもう煩悩に食らってる、
そうそう、そういうふうに曇っているっていうことは、それだけ都合の悪い意見を全部跳ねのけて人間関係を断ち切っているってことなんです。ね？ が十二因縁の教えなんですよ。十二因縁っていうのはそうやって私たちは都合のいいものをかき集めて都合の悪いものを跳ねのけて自分の周りを都合のいいものだけにしようとしていると。
自分の見え方より人の見え方の方が大事ってことですか。
そのがっていうのは本来、がっていうのは本来人から自分の存在をいいとか悪いとかって関係ないですよ。ここで大事なのは自分の存在を認識してもらうことによって自分を感じるっていうのが我なんです。だから実際に自分のイメージじゃないですよ。実際に人から自分を見てもらえるかどうかが大事なんです。
見てもらってる感の方が大事じゃないですか。その有意識でいつも言われてるような、
いや実際に見てもらっているかどうかが大事なんです。
見てもらっても見てもらってる感がなかったらダメです。
それはその見てもらっている感がないのは自分の中のイメージしている通りに見てくれてないからね。例えば私はね、可愛いでしょって言ってこう本当にこうキティちゃんを持ちながらね、某某学院長さんのそういうふうにこうキティちゃんグッズをすごい揃えるわけですよ。もう携帯にはキティちゃん、バッグにはキティちゃんってね、で部屋の中キティちゃんで溢れてるわけです。ですごいこう若々しい会話をするわけです。そう、乙女になるんです。そのキティちゃんの話をするときだけは、ね、でそういうふうにこうキティちゃん見てるから持ってるから私可愛いよねって言ったときに正直に、いやでも学院長あまりキティちゃんはお似合いではないと思いますどうですかね、うん、学院長にお似合いなのは極道の妻みたいなそういういろんなものが似合ってると思いますというのも一つの意見じゃん。それはそれで、あ、意見なんだと自分を認識してもらってるわけですから、それはそれで。だから、あ、そういう意見もあるんだなぁと思って受け止めれば、それはそれで我が満たされるんです。
それはそれでいいんです。
それはそれでいいんです。だからそこにはもう必ずですね、我は自分じゃないっていうのをどっかに置いとかなくちゃいけないんです。我はどっかでも捨てていくものだっていうところを置いておかないとそんな風には思いません。
それどっちも我なんですよね。そのキティちゃんが好きっていう自分も我だけれども、
だからキティちゃんが好きっていうのは自分の中で自分はこういう人間だと思ってるってことです。
それも我ですよね。
そうそうそう、それは煩悩なわけですよ。煩悩っていうのは実際に人からどう見られてるかではなくて自分の中で作り上げた自分のイメージなんです。自分の中で都合の悪いものを全部遠ざけることによって作られたイメージなんです。
じゃあそこで例えばあなたはじゃあ極道の妻が似合ってますよとか、
はいはい、
あなたは北斗の拳が似合ってますよとか、
うん、
言われたら、あ、じゃあ自分は北斗の拳が似合ってるんだっていうふうに、
ええ、似合ってるんだじゃなくそういう意見もあるんだなんです。
あるんだなっていうふうに、
そうそうそうそうそう、
人から認められるわけじゃないです。
そういうふうに認めるね。例えば私はどんなに可愛い人間でいたいんだって思ったとしても、うん、いや、オグマです。
でもそ
うですね、オグマですってこういうふうに言われたら、あ、私はオグマだと思われてるんだと、うん、ね、いや、そんなはずはない、そんなはずはないっていうのは煩悩、うん、そうじゃなくて、あ、オグマ、しかも全知識がこうなるね。全知識というのはいろんな人たちの中でより客観的に物事を見てくれる人、100人の見蔵の人が言った意見よりも1人の全知識の言った意見はより正確に自分の特徴を貫いています。だから、あ、全知識がオグマだって言われたらですよ、私はオグマなんだなっていうふうに認めていくね、
その人はそう見てるんだなって認めるんじゃないですか。
その人はそう見てるんだなではなく、その全知識の意見っていうのはですよ、いや、あくまでも他の人だったらその人はそう見てるんだなですわけ、うん、全知識の場合は全知識ってより客観的に私を見ているので、
結構間違えてますよね。
いやいや、
変わったりするし、
だからその時はそう、これは間違いないですよと。 ね、うん、まあまず奥間ってことは間違いない。で、そうやってこう見てる場合ですね、これはいわゆる客観的に見るとあなたはこういう人ですよってことです。
それは我なんですか。
それはいわゆる我っていうのは そのそういうふうに見てもらっているんだ、これが自分であり、本当はそういうふうに振りをしなければってことですね。自分の中で煩悩というのはこういうふうに見てもらおう見てもらおうっていう、ね、力がかかってるわけ。その力をやめたらそういう人なんだってことなんです。全知識は見ている人っていう、ね、この場合煩悩でありこういうふうに見てもらおうっていうのが自力なわけ、ね、可愛い人間として見てもらおうっていうのが自分の中ではこういうふうに見てもらいたいと思ってるかもしれない、これが自力。でも実際は自分はそういう人間だってことなんです。それは結局我っていうのは人から見た私だけれども、その業からにじみ出ている我っていうのがあるわけですよ。業からね、業からっていうのはあくまでも我っていうのは人から見た自分なわけで、その人から自分はどう映ってるかっていった時に自分の中ではこういう人間だと見てもらいたいっていうのはあるかもしれないけどね、そうでしょ。例えばその私は白雪姫として見てもらいたいと、でもその人は食べて食べて食べまくってこんな風にバーンとこうなったんですよ、ね、その業からにじみ出ている自分があるわけ。それは人から見た時にそういう人間ですよって言われるわけです、ね、例えばいや私は可愛い人間なんだっていういくらふりをしたとしてもね、ね、あなたの業からにじみ出ているものはエクシアと男らしいくしゃみをしているならばそれは男なんですよ、ね、それは人から見たときにあそういうものがいろんなところでにじみあふれているなと、ね、やっぱりそうでしょう。純粋な女性と春な愛って ね、どんなに女性のふりをしていたとしてもなんかこうなんでしょう、その途端に男になるでしょこうなんかどんなに女性あーキャーか恥ずかしいとか言ってるけどバーゲットもこんな感じでこうなんですか、かき分けかけデュオドドキドキドキドキ本当ねっていう風にね、なんかこうとっさに男になってるじゃないですか。
意識が外れた状態、
そう意識が外れると男になってる、うん、あこの人男性なんだと、女性のふりをしてるんだと、
その本来のが業が出てしま
う、そう業が出てしまってるってことなんです。
その
棒
は荒屋敷の中に入ってる。
そうだからどんなに私はこういう人間として見てもらいたいって振る舞ったとしても棒からにじみ出てくるものっていうのはもう変えられないし、人はその棒に従ってね見ている時もあるわけです。そうするとあ自分はこの棒なんだなと、棒に逆らわずにこれが自分なんだなと見てもらうことが安定するわけですね、私たちの中の頭のイメージでね、こういうふうにした方がいいな、ああいうふうにした方がいいな、それはあくまでも認めてもらうための手段であるんです。そして私たちは本当の自分を知りたいと思ってるし、本当の自分として見てもらいたいと思うわけです、ね、だから偽物の自分として認めてもらったとしても、どっかで自分はそんな人間じゃないってことに気づいていたとしたら、そういう自分として認めてもらっても嬉しくないんです。だからいくら人から認めてもらったとしても自分っていうあくまでも自分を知りたくて人から見てもらいたいんですよ。だから全く自分について無知ならば嬉しいですよ。全く無知ならばね、全く自分は自分のことについて全然知らないと、そうすると人からね、可愛いねって言われたら僕可愛いのかなっていうことで嬉しくなるんです。だけど さすがに仏教を聞いてですよ、だんだん業の存在が見えてくると、こっち側が自分だっていうふうになるわけ。で、自分というものが分かってきてしまうと、その自分っていうものを知りたくて、人から見てもらいたいっていうのが我なので。だから、自分の、うすうす気づいている自分として見てもらわないと、安心できなくなるんです。ね、例えば、白雪姫の、格好している40代のこの太った方にね、いや本当にお美しいですねとか可愛いですねっていうふうに言ったら、まあ、喜びますよ、喜びますけど、でもさすがにその人は本当にね、自分は可愛いとは思ってないんですよ。だから嬉しくないんで、どっかに嬉しくない心があるわけ。どうせ心の中ではデブだって思ってるでしょっていうのがあるわけ。
それ自分が思ってるんです
よ。そう、自分は思ってるんですよ、うん、
それが相手に映ってるっていうこと
で、そうそうそうそうそうそう、はい、
自分はごまかせないんです
よ。そうそうそうそう、
業だから。
そうそうそうそうそう、だから自分っていうものが見えてくると、人からどんなに自分の存在を認識してもらったとしても、それは隣の人を認識してもらってるのと同じようにしか感じないんです。
そういうことをやってると不安になるんです。
そうそうそうそうそう。そうです。
ちょっとさっきのもう一度ちょっと説明していただいていいですか。
さっきはい。
あの白雪その40代の人が、
うん、
あのまあ来ますよね。そしたら、はい、あなた綺麗ですねって言って、
うん、
あの例えば言ったとしますね。
うん、
そしたらその人は本当にそれを受け止めてないっていうことですね。
だから本当に本当に自分は可愛いっていうふうに思ってるなら、ディズニーランドには来ないんです、
はい、
だって普通に歩くじゃないですか、ディズニーランドに来てるってことは夢の国、つまり今日だけでもいいから夢の中に浸りたいっていう気持ちで来てるんです。
可愛くなりたいってい
う、いや可愛いとして見てもらいたいと、可愛くなりたいじゃなく可愛い人間として見てもらいたい、あの頃に戻りたいと。
それが人から見てもらいたい
と。そうですそうです、当然です。だって私たちは自分で自分そういう人間だといくら思ったとしても、人からそう見てもらわなければ安心できないんです。
確かにディズニーランドに行けば同じ人たちなので、
うん、
みんながその格好をやってみんなが認め合ってる、
ね、そうそうそうそうそう
そう、そこでは否定はしませんもんね、
はいはい、
同じ人たちだからってことですよね、
うん、だけどさっきその可愛いですねって言われても、どうせ私は太ってるから可愛くないでしょと思って。
そうですそうです、それはその表面的に嬉しいと思うけども、はい、どっかでそれは自分じゃないってことは知ってるわけですよ。
あ、本人が
本人が本人が知ってるわけ。本人が知ってしまっている、知ってしまっている限りですね、人はその知ってしまっている自分っていうものを見てあげないと安心できないんです。つまりあくまでもがっていうのはね、自分人から認識してもらったらいいっていうわけじゃないんですよ。私たちは自分というものを知りたくてって意味なんです。自分という存在を知りたくて、人から自分の存在を見てもらうことによって自分の存在を感じるし、私はこういう人間なのかなっていうふうに思ってるわけ。
見てもらうというのは相手の主観ではないですか。
そうですよ、主観なんです。だけど
何がいるんですか。
はい、
なんで見てもらわないといけないんですか。
だから私たちは自分で自分の存在を確認できないから
です。でも他人でも確認できないじゃないですか、主観だから。
だからそれは主観だからっていうふうに気づいて初めて本当の自分が知りたいっていう道に入るんです。まずは人から見てもらいたいっていうふうになって、人から見てもらうためには自分は価値のある人間じゃないといけないと、人はどうであれってなるわけ最初はね。それがいわゆる煩悩の状態なわけで、存在価値が高くなるとだんだんと、いや、やっぱり人からちゃんと見てもらわなくちゃいけないなってなるわけ。多少自分にとって都合が悪くても、そこで人からちゃんと認めて、いわゆる都合の悪い話も受け取るようになっていくわけ。 だけど人から見た私は所詮主観だって、そう主観なんです。その人が見た私であって本当の私じゃないから、じゃあ本当の私が知りたいっていうふうに変わっていくわけです。こういう心の変化が仏教なんですね。いわゆる本当の自分が知りたいと思って、本当の自分って有意識だから、その有意識を知りたいと思って、私たちは二我百道を進み始めるんです。六道満行が始まるんです、ね、それは所詮人から見た私は主観だからなんですよ。だけどそこまで行き着くって相当こう自分を客観視しないとできないよね。いきなりはそんなね、じゃあ皆さん六道満行最初からやりましょう。そう、こんなお金に頼ってもダメ、表面を取り繕ってもダメ、そんなのね、そうやって人からよく見ても、じゃあ人の主観ですから、っていうふうに言ってですよ、そうだってなるから、そうだとはならないよね。つまり、はい、六道満行っていうのは、相手の姿を通して、自分の有意識を知っていく方法なんです。
相手に映ってる自分
を見ている。そうそうそうそうそう。うん、それこそ主観から離れた観ね、完全なる客観ですから、ね、でも そこをね、僕も最初に言って皆さんがその通りですとなったら、こんな楽な方法はないです。こんな楽な方法、もう最初から六度満行話です。ところが私たちは迷いやすいので、やっぱりこう手取り足取り引っ張っていかないといけないわけね、いわゆる最初は自分の存在価値を問題にしているなら、価値の高い人間にしてあげなくちゃいけない。価値の高い人間になって、都合の悪い人の言葉が受け取れるようになるわけ。そうそう、自分のイメージしていたものと、 なんていうんですかね、人が本当に見ている自分って相当差があるんだなとなって、人が見ている自分に合わせられるようになるんです。
はい、人から見た自分の方が価値が高い場合は、
人から見た自分の方が価値が高い場合は、それが自分なんですよ。だってがですもん。
でもがですよね。
だからそれはがっていうのは、がの世界にいる間はが自分なんです。ね。がの世界にいる間はが自分だから、所詮がですよねっていうのは、こっち側の業が見えてきて初めてね、そのがですよねって言えるわけ。だ、所詮がですよねっていうときは、こっち側のいわゆるこの煩悩の方に合わせたくなる、合わせようとしている状態なわけ。だからこっちからこっち側にまず持っていって、初めてこっちからこうなるわけ。
その煩悩の方に合わせようとする状態ってどういうこと？
煩悩の方に合わせようとするっていうことは、存在価値が高くなると都合が悪いんですよ、私たちにとって。
高くなると都合が悪い。
存在価値が高いっていうことは、存在価値の高い振る舞いをしないといけないわけ。存在価値が低い間はね、いわゆるどうせ私は悪い人間だからっていうふうに動けるけど、存在価値が高くなる、例えば私は過去から比べて存在価値が高くなるわけ、高くなってしまったわけ、ね、前はですよ、ね、携帯ゲームもやる、プレイステーションもやる、スーパーファミコンもやる、ね、いいですよね、仏法を伝えてる時以外は好きなことやってて、ね、ところが存在価値がすごい高くなっちゃったわけ。そうそうね、携帯ゲーム誰も何も言いません、やっててもやってても何も言いませんけど、もったいないって思うんです。そうそうね、もう携帯ゲームさえできないわけですよね。最近はだってもうテレビ番組さえ見れなくなってね、2時間もののドラマとか映画なんてもうめったに見れなくなってしまったわけですよ。なぜかというと、もったいないからです、時間が。それだけ存在価値が高くなっちゃったから。存在価値が高くなるってことは、ね、縛られるってことなんです。人からじゃない、価値になんですね。そうでしょ、例えばユニクロの服だったらね、雑に扱うことができるけどさ、ねえ、そのルイ・ヴィトンのねバッグとか持ったとかね、 もう超高級ブランドの服買ってみてください。ねえ、普段着で着れます？清盛さん。普段着で着てくださいって言われたらどうですか。シワがつかないようにこれ着るでしょ。ね、これが自分バージョンになったらどうですか。ね、価値の高い服だったら大事に着なくちゃいけないと。ああシワがつかないように、ああほこりを取ってと、ああちょっとシミがついて、ああどうしようとかね、なるじゃないですか。それが自分バージョンになったらどうですか。自分がもうね、ルイ・ヴィトンのバッグ以上なんですよ。もう私の価値っていうのはですよ。ね、その、たかがルイ・ヴィトンのバッグみたいな感じなんだけど、例えばね、たかがエルメスと。ね、そうでしょう、だって僕、仏ですもん。こう言っちゃなんですけど、言っちゃなんですけど、自分で言うのもなんですけどね。そうするとさ、もうなんて言うんですかね、めちゃめちゃ価値が高いんですよ。世界の三大聖人、二大聖人、トップが挙げられるのがお釈迦様ですよとかって言われてさ、はあ、お釈迦様がそんなにトップなんだと、僕同格ですかってこうなるわけですよ。客観的に見たらそういう話ですよね。普通の人がみんな気が狂ったかと、頭がおかしい人かっていうふうに思われるかもしれないけど、でもいや、こんな価値の高い人間だと、そんな価値の高い人間がですよ、将来さ、僕の人生がですよ、いつだって伝記になるかもしれない、伝説になるかもしれない、ね、その時上田商人がですよ、携帯ゲームの写真撮られた、ね、メープルストーリーにはね、もう頑張って40レベルで喜んでいたと。っていうことはできないじゃん、自分の人生として。やっぱりメープルストーリーをするならね、来世かと。来世はちょっとそんなもう仏にはならんと、仏にはならなくて、一般市民と一般ピープルとしてね、携帯ゲームを勤しみ、でドラマにはまりね、このもうつまらない人生を送るのもまた楽しいじゃないですかね。だから僕全部ね、やりたいことは来世に置いとこうとね、次の章にしようと、根性はもう無理だと、ここまで上がっちゃったからと、で知らなかったらそれはもっとね、欲に流れてもよかったかもしれない、でも知ってしまったからできない。
それはなんでできない。
それはもうだって自分は、それは価値の高いものを持って大事に使おうとすれば分かるんです。うん、価値の高いものを大事にしていけば、自分も価値の高い人間と思ったらね、大事にしないといけなくなっちゃうんです。
それはもう自分で自然と思ってい
く、そう、自然とそうなっていくってこと、そうなっていく、価値が高くなれば高くなるほど、自分の扱いが雑な扱いからね、大事にしていくわけ。
じゃあその自分で捨てるっていうことは、自分で捨てるって、自然に捨てるっていうことは、あ、これは煩悩だからもうやめなきゃいけないっていうふうに、
そうじゃないですよ。私にはもっと価値のある時間の使い方があるんです。ね、携帯ゲームが恥ずかしいからやらないっていうわけじゃない。ね、携帯ゲームをやってる人を見て、そうだったらバカにするじゃないですか。何そんなつまらないことをやってるんだ。ね、僕そうは思わない。いいな。携帯ゲームやってるんだ。いいよね。なんて贅沢な時間だ。そう、贅沢な時間と私は見てるわけです。贅沢な携帯ゲーム、ね、ディズニーランドに行くとか、海外旅行並んだ贅沢の一つ。贅沢な一つ。
だから贅沢っていうのは無駄遣いできる。
そうそうそうそうそう。そういうふうに無駄な時間を使えるっていうのは、うん、いいなと。贅沢な、ね、いわゆる僕ほんと時間に追われてるわけですよ。こうなんとかこの時間でやらなくちゃいけない。最近はほんとちょっとした時間でもね、パッと取り出してね、そしてこう執筆に励んでるわけですよ。こう5分でも10分でもあとはこうね、すぐにも取り出せるように携帯でもね、買い替えたわけですよ。すぐできるように早いものにこうやって、ね、すぐにこう打てるように、そしてなんとかですよ、一冊こう仕上げようとしてるわけですよ。こうね、今だったら単二章をなんとかね、書き直して、なんとかね、いいものにしようと、こう思ってね、やってると。おそ、ね、単二章を書く時間に比べたら、携帯ゲームだと価値が低いじゃないですか。ね、ただ携帯ゲームをこうやっている私ってなんだろうって、こうなるじゃないですか。20時間かけてですよ、携帯ゲーム、その、おお、クリアしたと。ね。
その価 ちも主観じゃないんですか。
そうですよ、主観です。だから私の中で本当に、その携帯ゲームの価値は低く、うん、ね、それは仏法を伝えていく、ツアニショーを書いていくっていう価値が高いんです。
ああ自分の中で価値があるものをやらないとって思うよ。
それはそうですよ、やっぱ価値の、そうでしょ、で自分のお財布の中にあるものを火をつけれます。無駄には使えないんです。価値のあるものを無駄に使うことはできない。なぜ私たちは存在価値に縛られている。だから価値が高くなってくるとどうしても価値のあることにしか自分は、ね、時間を使えなくなるんです。だからその自分は人から見たら価値の高い人間として見てもらってるんだなっていうのは都合が悪いんです。自分の生き方そのものを変えないといけないから。
価値から離れるってどの段階なんです
か。価値から離れるっていうことはもう完全なる仏になるってことなんです。価値から離れるというのは煩悩がゼロになるということですか。
ありえない。
そうそう、それもう涅槃です。私がもし価値から離れてしまったらもうね、さようならさようなら元気でいてねって感じで涅槃に入っちゃう。だから当然生きている限り、肉体を持っている限り、次人間に生まれてこようって思う限り価値には縛られるんです。少なくはなりますよ、でも絶対に縛られるんです。
価値というかいろいろ期待されるご縁になると苦しいじゃないですか。
はい。でもそれをちゃんと受け止めてやっていくしかない。それが存在価値が高くなるってことなんです。逃げれないんですよ。ね。存在価値が高くなるっていうのは自由にお金を使うことができなくなるってことです。自由に時間を使うことができなくなるってことです。
すごい縛られます。
めちゃめちゃ縛られますよ。めちゃめちゃですよ。だけどそれが人から大事にされるってことなんですよ。
あいつは何をやってんだってなんか白い目で見られますよね。なんかそれ、
いやそんなことはないですけどそんなこと僕携帯ゲームやってからといってね、上田さんそんな携帯ゲームや、まあそういう見られるかもしれませんけどね、清盛さんならねそんなことよりもちょっとこの質問に答えてください、この質問に、この質問にかもしれませんけど、でもそんな白い目で見られるってことはないけど、もったいなくてできないんです。もったいなくてね。その時間がもったいなくてできなくなっているんです。ね。それがより素晴らしいからっていうよりは、もう価値のあることに時間を使わないといけない。それが存在価値が高くなるってことなんです。ね、そうでしょ。あのほらあのね、いわゆる大事に大事に育てられたね、皇族の方々がですよ。ね、いきなりロックに走るってことはなさそうじゃん。イエーとか言ってタンクだーとかね。でスポーツって言ってもなんか上流階級のテニスとか。ねえねえ、そういうことはやってもですよ。ねえ、なんか競馬に勤しむね。なんとか様とか、わあ当たったーとかね、そういうことできさえできないじゃん。できます？やりたいと思ってもできないでしょ。ねえ、皇族の方がで、ね、いや僕ちょっと今週ラスベガスに行ってまいりますとか、ねえ、いわゆる皇太子官ですよ。ねえ、あのアメリカのラスベガスに訪問されてとかね、カジノをやってこられました。で言葉遣いもいやー当たっちゃったよねとかできるかと、できないでしょ。みんなから大事にされる人は傷つけちゃいけないっていうイメージになっちゃうわけね。そうでしょ。だって皇族の方がさ、もう暴走族のヘッドになってね、ね、女性とかレディースになってね、できるかと、できないんです。もうできないんですよ。ね、どう言えます。まず皇太子がさ、 お休みの時はどうされてますか。いやそうですね、まあみんなで Wii をやってるんですよって言えないでしょ。ね、 Wii をやっておられる皇族の方々とかね、 愛子様がですよ、ね、物の DS、こう 3DS をこう知らなくて、こう後ろについてこう訪問の時にね、こうやってこう後ろでこういうのやっておれるかと。
それ周りから叱られるんです
。そうそうそう。
してはいけません。
ね、だできないんです。みんなから大事にされるってことはできることとできないことがあるわけ。いい服は着せてもらいますよ。ね。うまいもんは食べれますよ。だけどできないことがいっぱい増えてくるんです。だから私たちは存在価値が高くなっていくことに対して窮屈さを感じるんです。みんなからは大事にされたいけど、でも窮屈になりたくないっていうのがあるんです。
そこをあえて窮屈な道を選んでしまったらどうして
？それは窮屈な道を選ぶしかないんですよ。だって真理は、だって人から見た自分ですからね。だから人は私のことを大事にしてくれるっていうことは、人から私は我がつけられてるんです。私が価値を下げるようなことをしたら、みんなの価値を下げてるのと一緒なんです。当然怒ってくるんですよ、うん、講師っていうのは人から我をつけられる仕事なんです。だから私はその人たちの存在価値を下げないためにも、ね、自分の体も大事にしないといけない。生き方も考えなくちゃいけないんです。ね。これが12位ね。分かっていただけたでしょうか。じゃあ、ちょっと休憩をします。